はい、4月3日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アツキニューニューです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで4月一発目の放送というわけなんですけども、
チョメさん、今年もよろしくお願いします。
まあ、手すり何新年の挨拶みたいになってるけど新年どうね、
お願いします。
まあまあ今年度もね、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、1月からね、はい、やってるオリジンチャンプルも4ヶ月目に、あつきにとちょめのすけの、はい、まあ、つよりちゃんは4ヶ月目に入りましたよということで、
大好評ってことでいいですかね。
大好評ということでいいですよ、はい、さあという感じでね、はい、まあ、やってるんですけども、はい、早速ね、朝びっくりしましたね。
めちゃめちゃびっくりしましたね。
はい、というのもね、一応あの台湾の北部ですかね、はい、の方で地震がありまして、うん、マグニチュード 7.7
で、すごいですね。
そうで朝9時ぐらいですか、
はい、
9時とか、まあ、それぐらいに警報がねビービーなりまして、めっちゃびっくりしたね。
めっちゃびっくりしましたね。
であれ今日訓練の日かなと思って、なんかたまにあるじゃん。
ありますね。
あの北朝鮮からまあミサイルが発射されましたとか、はい、なんかそっち系のアラートかなと思ったら、はい、津波に気をつけてくださいっていうの来て、はい、すぐにテレビつけてニュース見て、本当にこれ本当にって思ってしまった。
確かに
ね、なんか信じられなかった。まあそもそも沖縄自体はまあそんな揺れてないじゃないですか。
はい、そうですね。
そう揺れてなかったんで、ちょっとどうなるかなみたいな。
一応めちゃめちゃびっくりしましたね。
そう、そしたらもう結構なあれで避難してくださいみたいな、もうこの強めの、はい、そうそうそう、でその沿岸沿いの方はもう避難してくださいで、テレビつけたら、
ね、沿岸沿いの人とかもう怖いですもんね。
そうで、最初その台湾沖、台湾のところの地震っていうのも情報知らんかったから、はい、正直言ったらこの、まあ、僕も夜働いてるじゃないですか、はい、寝る時間なんですよ。
まあ、そうですよね。
そう、しかも9時ってあの寝てちょうどこの
そうですよ、ね、
やっと気持ちよくなってきたところぐらい。
朝本当に4時5時ぐらいまでお店やられてますよね。
そう、4時5時までやって、まあ、そこから片付けして、はい、で家帰ってからもそんなすぐ寝れないじゃないですか。じゃあ洗濯したりとかね、まあ、いろいろやったりしてたらもうね6時7時ぐらいになって、で7時ぐらいにだんだん眠たくなってきて、
はい、
で寝るかって言って、まあ、7時半とかに、まあ、ある程度眠りつくじゃないですか。そしたら9時って一番気持ちいいとこなんですよね。
そうですね。
でそこでもうアラートが鳴ったから
めっちゃびっくりしますね。
そうで、やばいやばいってなって、はい、でわーってなっていろいろ一応準備して、
はい、
で一応あの沿岸沿いの方気をつけてくださいと、すぐに避難してくださいって言って、はい、街の警報も鳴ってたじゃないですか。
鳴ってましたね。
鳴ってましたよね、
はい、
でそのみたいな、はい、で一応高台に避難してくださいみたいなの来たから、ちょっとこれただごとじゃないなと思って、
はい、
はい、私もしっかりと、はい、ちょっと何ですかね、新都心とかそのちょっと場所高いところまでちょっと逃げて、はい、で、まあ、一応11時ぐらいに、11時半ぐらいに注意報がもうなくなって、警報から注意報になって、はい、注意報なくなったんで、まあ、家帰ろうっつって、
はい、
家帰りましたけど、
いやでもびっくりですよね。本当にでもそういうなんかなんていうんですかね、素早いこう対応というか。
今回どうでした、その避難に関して。
あ、じゃあ僕はその実家にいたんですよ。
ほうほうほうほう。
実家にいたので実家はその、うん、なんていうんですか、海にこう近くない場所だったので、
まあまあ、様子を見ながら、うん、
はい、そうです。
あ、様子見て。
そうですね、様子見ながらちょっとニュースはもうずっと見て。
まあでも様子見ては、はい、まあなんていうの、内陸部だからっていうのはあるんですけど、まあもし来た際に、はい、どこに逃げなきゃいけないとか分かりました？
あ、でもはい。
あ、その辺は分かってるんだ。
そうですね。情報はいろいろ入ってきてたので、
うん、
はい、あそこに行こうみたいなのはあったんですけど、おーおー、もしもの時というか、
はいはいはい。
はい、一応常に一応準備はしてた感じですね、やっぱり。
なるほどね。はい、そう、それ、これね、結構大事だなと思って、はい、その避難経路がどこなのか、
はい、
と、あとは、なんていうの、この、避難の、このなんていうの、防災グッズ、
はい、
そうとかあるのかとか、
はい、
正直家から何持ち出すかとか。
そうですよね。
そうめちゃくちゃ悩んだもん。やばいと。でもまあなんか到達するのが10時10分ですみたいな、はい、
でそうですね、10時台に出てましたね。
そうで、うちの方のアラートが鳴ったのが、はい、まあ本当9時前半、
うん、
9時の本当10分になる前ぐらい、あと1時間ぐらいありますよと。
ああ、はい、
そうだからまあ余裕持って移動できるやと思った時に、はい、どうしようってなって、
確かにな
んか一番最初考えたの、ちょスイッチ持っていった方がいいのかなみたいな。いやいやいや、スイッチより大事なのあるでしょみたいな。まあ、携帯財布鍵はもうもちろんね、はい、
そうですね、
そう持っていくけど、まだちょっと両手空いてるなじゃないけど もしね、ここに津波来た際にさ、どうしようみたいなので、スイッチかな何かなってちょっと、で迷ってたけど、あ、こんなことしてる場合じゃないと思ってすぐ避難してましたけど、
そうですね。
そう、なんか日頃からやっぱちょっといろいろ考えて、はい、プラスなんかその防災グッズとか、まあ、車に積むなりね、はい、そうしとかないといけないなと思って。
そうそう、もうそんな、ちょっとダメですよ。もう逃げることにやっぱスイッチしない
と。いやいや、いいこと、そう、そうなんですよ。それがね、またやっぱできないね。
はい。
で、
そうですね。
そう、外に出た際に、やっぱり、あの、あと1時間あるから、はい、結構やっぱゆっくりされてる方もいるし、まあ、正直言ったら今回、その、こっちが揺れてないじゃないですか。はい、だからまあ、混んでくんのかなみたいな。
そうですね。
そう、っていう方たちもいて、やっぱそれ見てたら、やっぱ、まあ、ゆっくりでいっかってなりそうだけど、はい、そう、まあね、やっぱ、自分の体は自分で守らないといけないというか、
はい、
防災意識だけはしっかりしなきゃいけないなと思って、もうすぐに、ちょっと高台のところに逃げて。
その時間帯、やっぱり混み合ったんですか、その車とかも。
ちょい混んでましたね。まだ僕ら結構早めに行動したんで、はい、そう、バッと行動したんで、まあ良かったですけど。
そうですね。もう那覇の人なんかが一気に動くって。
そう、動いたりして、で、高台の方には結構人が集まったとかも、そう聞いてますんで。
やっぱ命が一番大事ですから。
そうそうそう。はい、で、こっちの、まあ僕、この西町側というか、はい、この、なんですかね、若狭川の方にいるんで、はい、この、避難場所が、ここがありますよ、みたいなのをいくつかちょっとチェックしながら、
はい、
そう、マックスバリューの上にある避難、避難場所みたいな、津波避難場所みたいなのあるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、そっち側に集まってる方たちもいたりとか、はい、そう、そういうのも見ながらしっかりと。ああ。
すごいな。
ね、なかなかこの津波が起きますみたいなの聞いたことなかったから。はい、
そうですね。
そう、ちょっと焦った次第でございますけどね。
今回でいうのは、いろいろこう、なんていうんですかね、確認も、その避難所とかも多分確認もできたので、
そう。
なんか少し、あれですね。
そうなんですよ。で、はい、僕がね、ちょっと焦った理由はね、今、はい、ちょっと実はですね、この、引っ越ししようかなと思って。
ああ、はい。
そうそうそう、ちょっと、この場所とか探して、
大事なイベントですね。引っ越してったら、
そう引っ越しで、はい、その探してた時にですね、あれを見せてもらったんです。その不動産の人に、
はい、
この防災マップというものを見せてもらって、はい、もし大体この何メートルぐらいの津波来たらこの辺は危ないですよと、
はい、
そうプラス元々こっちの何ですかね、松山とか若狭とかって。はい、実はこの離れ島で、はい、海だったの分かります？もともと。
そうなんですか？
この辺って海だったんですよ。そう。だから首里城あって、こっち側の城下町というか、側はその離れ島になってて、それこそ僕らがいる若狭とかは、はい、もうもろ海だったんですよ、昔。それをこう埋め立てたりしながら、こうやって大きな町になってるみたいな。っていうのもあって、だからそういうのもあるから、液状化がどうなのかとか、
はい、
そういうまあ防災マップみたいなのがあって、はい、この津波が来た時にこの辺は大丈夫。
はい、
この辺はちょっと危ないですよ、みたいな。
はい、
っていうのの、ちょっと危ないところにうちのところ入ってたんですよ。
怖いですね。
さあ、まあもし何かあったらね、はい、危ないですよ、みたいな場所に入ってたから、ちょっと今回は逃げよう、みたいな。っていうのでちょっと逃げたりとか、
はい、
っていうのありましたね。
事前になんかそういう情報を知っとったら、なんかすぐ対応できるので。
うん、こういうのも大事なんだろうなと思って。ねえ。
びっくりしましたね。
さあ、びっくりしました。はい、さあ、皆さん来てくれてます。
はい。
さあ、まずは、りなままさんが、こんばんは。
こんばんは。
4月もよろしくお願いします。ということで。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、円楽さん来てくれてます。
はい。
うとくんの生きてる毛根より高いところに避難してるな。こんにちは。いやいや。うとくんの生きてる毛根、めちゃくちゃありますからね。
めちゃめちゃ生きてますよ、ちょ
うど。そうそうそう、はい。生きてますよ、もうおかしいけどね。
生きてますよ。
そうそう。で、アラートが鳴って、アラートなった、ということで。円楽さんが、だんだんこんな感じになってます。抹茶さん現象が起きてますけど、抹茶さん現象が。
いいですね。だんだん広まっていってますね、抹茶さん。
あと、沖縄で一番高いのは、ハットーの頭頂部だよということで、ハットーさんっていうね、もともとオリジンにいた方で、めちゃくちゃ身長高い人いるんですよ。めちゃくちゃで、大きいですよ、もう。の方の頭頂部が一番、いや、もっと高いところありますよ。沖縄で身長高いって言ったら、ハットーさんですけど。
僕もハットーさん探してみます。
いや、多分普通に会えますからね。ハットーさんもめちゃくちゃすごい人だったという。はい、さあ、マチャさんから。
はい。
熱き心の熱き兄に、はい、おやっとさ。
おやっとさ。
今日もわっちゃい楽しみにしちょっと。ほいで、ちょめのすけどん。万代半と二人で、ユーポスか沖縄ファミリーマートの CM の座を狙っちょる言うちょったが、ありゃどげんしたということで。いやいや、ユーポス、ユーポスね。
ありますね、ユーポス、うん。
あれは、茶名のね、
はい。
ごエク先輩の方が、ごエク先生の方が出てますから。
これ、茶名じゃ出れないですか？
茶名じゃ出れないでしょうね。もうちょっと、はい、ごめんなさい、だいぶ俺のまだまだ知名度が上がんないと、知名度が上がったら、もしかしたらコラボしてもらえるかもしれないですけど、
あ、いいですね。
起用する意味がないですもんね。
いやいやいや、う
ん、 急に著名で出てきて、いや、ちょっとパクったんかみたいな感じに なって終わっちゃいますから。
桜島ドッカーも。
桜島ドッカーもね。
うん、
まあ、桜島ドッカーもなかなか意外と縁起でもないんでね。もし本当にドッカーした際は。
確かに確かに。
そうそうそうそう。
確かに。
ねえ、さあ、あとはですね、あ、ちなみに、じゃあ、すまない津波っていうね、いうのもありますね。
あ、
そういや、本当に。さあ、あんつばさん、こんにちは。日曜夜から風邪で、今日ようやく熱が下がりましたということで、日曜夜から月か、で、水曜日で、今ようやく熱が下がりましたということで、しんどいね。
しんどいですね。2、3日熱あったらもう、だいぶしんどいですよ。
でもまた最近ね、ちょっと流行ってきたりとか、あと最近喉痛いなっていうのを聞く人が多くて、はい、まあ、黄砂の影響とか、そうそうっていうのもあったりするで聞きますからね、
はい、
ちょっとお気をつけください、
はい、そうですね、はい、
さあ、あとは、まちゃさんから引っ越せ引っ越せって来てますけど、いや、引っ越しはするんですよ。その引っ越しおばさんの分かります？引っ越しおばさん、
いや、分かんないっす。じゃあ初めて来ましたね。
え、引っ越しおばさん知らない？
引っ越しおばさん分かんないっすね。
ど
ちらの方ですか？
あのですね、ニュースでまあ話題になってて、
はい、
まあその騒音問題でちょっと話題になったんですけど、そうそう、
はい、
で、その隣の騒音問題がうるさいからって言って、
はい、
その方も騒音で対抗するみたいなので、そう、朝から布団叩き、
はい、
押しながら引っ越せ引っ越せ早く引っ越せしばくぞとか言いながら、
怖いっすね、
そうやったみたいな、
はい、
でもまあその騒音が、まあ、どっちが悪いのかみたいなのは分からないですけど、そう、まあ、一時期話題になった。ただその別にそんな無理やり引っ越せって言わなくても引っ越しするんですから。
確かに
引っ越ししますからね、まあ、一応の予定ですからね。
引っ越しおばさん、はい、覚えておきます。
そう、あとあんつばさんから、はい、無人島に引っ越すのということ来たんですけど無人島には引っ越さないですよ。でもなんかね、無人島に住んでみたいっていう気持ちもちょっとある。
まあ本当に1週間ぐらいですけど、1週間も長いんですけど、
長いね、3日間ぐらいはちょっと行ってテント生活しながら自分で撮ったもので暮らせるのかみたいな、
はい、そうですね。もしなんかテレビカメラとか回るんだったら頑張れそうな気がしますけど
ね、
はい、
一応僕は一回エランチの、
はい、
エランチの取材でまあ人文学校って言って、
はい、
本当に人文、ちょっと自分の知恵で、
はい、
そう、人文ね、で、暮らそうっていう生活する場所があって、
はい、
それこそそれが亡き人とかの
方
にありまして、
はい、
そこは携帯の電波も入らないし、で、お米は自分で薪で炊く、はい、だから炊き方わかります？薪でどうやって炊くか。
いや、全然わかんないですね。
はじめちょろちょろ中パッパとかわかんないですよね。
いや、全然わかんないですね。
そう、赤子が泣いても蓋を開けるなみたいな、
いい、ね、
っていう、そういうのがあったりとか。だから、
まあ、いいですね、いいですね。
え、もうできたかなって蓋開けたりしたらダメなんですよ、お米炊くときとか。で、お風呂場もその何ですかね、薪でお風呂炊いて沸かす、はい、で、料理とかもその森にあるものを芽を摘んで、はい、そういう天ぷらにしたりとか、で、海の方に行って魚を取ったりとか、はい、川に行ってうなぎいると言われてて、
はい、
そこでうなぎを捕まえる、まあ、ことをやったりとか。
すごい。
っていうのもやりながら、一泊二日で。
すごい。
その時はめちゃくちゃ楽しかったですね。で、
いいっすね、すごい。
そう、で、なんかパパイヤの実取ったりとか、はい、で、それも、実取るのも、自分で作ったようなそういうやつで撮ったりしてるんですよ、
はい、
そうめちゃくちゃ面白かったですよ。
すごい。なんか第2弾あったらチョメさんが先生で僕呼んでください
ね。やりたいぐらい
の、は
い、
未経験なのでそういうことは、はい、
ただですね、もう第1弾の時点から結構僕できちゃうっていう、
は
い、鹿児島を思い出して、
はい、
僕はもうお風呂も薪で炊いてましたので、
すごいな。
そうなんで、もご飯炊く時とかも、はい、さあね、向こうの方がさあどうやって火つけるか分かるかなみたいな、
はい、
でなってる時にまずはマングさんが挑戦して、はい、ああ、ちょっと火つかないなってなってる中、僕、この空気の通り道作って、こうやってこうやって、はい、これで炊けますみたいなんで、ああ、みたいな。ちょっと企画には合わないですよね。
まさかインストラクターがいたと。
さあ、あたふたしてるところみたいのに、ねえ。
こなせてしまうって。
そうで、まあ最終的には、にがりとか入れたりして、はい、自分で豆腐作ったりとかも。そうして、大豆を引いて、
はい、
そこから出てくるので豆腐作ったりとか。
すごい番組持ってるじゃないですか、チョメさん。
っていうのもやったりとかして、まあ、それを体験させてもらって、はい、ただ豆腐作りも僕やったことあったんですよ、
はい、すごいな。
そうっていうね、まあ、こともあったりして、まあ、すごい楽しいね。
チョメさん、なんかオリちゃん初のなんか出張みたいなのでやりましょうよ。僕とチョメさん水曜オリちゃん出張
そっちで撮るってこと
みたいな。面白くないですか、なんか
めちゃくちゃ大変よね、
試み、はい、
まあね、いろんな場所でね、
そうですね。
それが2人で1回、はい、まあ、そういうところ取材行ってみて、その感想を喋るとかね。
面白そうですね。
そういうのもありかもしれないですね。
そうですね。はい。
さあ、ということでですね、こちら、あ、旧具しかしの俺さんがですね、
はい、
コンティニューコイン入れてくれてます。コンティニューコイン、チャリンチャリン、ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、旧具しかしの俺さん、アーリー、お風呂入ってこうね、ということで、アーリーはいないですよ、もう。だいぶ前にいなくなってますよ。もう、リエさんになって、2年ぐらい経って、アツキになってもう、ね、4ヶ月経つんですから。
アーリーさんもだいぶ前ので。
ね、
あ、はい、まだ。
そうだね。
ちょっと拝見したいですね、僕も。
そうそうそう。はい、もう今はいろいろあれ作ってますから、マンゴー作ってますからね。
そうですか。
そうそうそう。さあ、ということで、さあ、はい、あんつばさんから、金曜日飛行機欠航なったから、ラスト二階堂、見に行ったけど、
はい、
3人の女性が出待ちしてて、一人目の女性は綺麗な人で、二階堂戸惑ってたんだけど、3人目の女性はツナ缶渡し寄った。ツッコミ入れそうになったさ、ということで。ああ、金曜日、ね、飛行機、飛行機結構なった、あ、なるほど。島、ね、あんつばさん島なんで、
はいはい、
島に帰ろうと思ったけど、結構なったから、ちょうど残ってたんでしょうかね。はい、それで、まあ、一応二階堂の見送りに行ったんですかね。で、行ったけど、三人の女性が出待ちしてたってよ。
すごいっすね。
あいつすごいな。
やっぱり、やっぱ二階層、あ、二階層。
二階層。ね、一階層、二階層の、まだ二階層だよっていう感覚なんだ。
失礼しました。
何階層まである
東京の二階堂先輩すいませんでした。
二階堂先輩でしょ、
はい、二階堂さんはやっぱり、はい、男前なんですよ、ものすごく。
いや、めちゃくちゃ男前ですよ。
なので、僕は受け継いだので、
うん、
僕とチョメさんがこれから引っ張っていく男前の、
はいはい、
枠はっていうので、もう、伝えてるので、うん、二階堂さん。
いや、なんで俺、はい、二階堂の男前、厚木人にはまだ、じゃあ先輩だとしてね、二階堂がね、
はい、
年下だけど先輩。
はい、
いや、俺、年下だし後輩なのよ。なんで俺がそこ引き継がないといけないの。
引き継いだんで。
おかしいでしょ。なあ、はい、その流れで引き継いだわけね、俺も。
はい、そうです、そうです。
ああ、まあ、しかも、全然イケメンって言われたことないから、なかなか引き継いでいいのか分かんないですけど。
攻めていきましょうよ。
さあ、あとはですね、はい、トゥインクルちゃん来てくれてます。
はい、
こんにちは。久しぶりに聞きました。朝びっくりしましたね、はい、ということで。
びっくりした、
ね。もうほぼあれで起きたんでね。
はい。
ちょっと今、頭回ってないですからね、ちょっともう。
そうですね。
そう、寝不足ですから、もう。
確かに。
そうそうそう。さあ、あと、ボーイスカウトやねえかっていうのも来てますね。さっきの人文学校。確かにボーイスカウトみたいなことをしてましたね。
ボーイスカウトはあれですか？小学校の時とかにそういうなんか弾いたいたりとかっていう
経験をする。あ、そうそうそ
う。
っていうようなやつですけど。はい、ありました？ボーイスカウトも。
いや、なかったんですけど、僕らその、小学校5年生の時に、
うん、
大宜味村、出身なんですけど、大宜味村出身なんですけど、はいはいはい、4つ、小学校が大宜味村にありまして。
あ、言ってましたね。
4つの小学校を集まって、うん、そういうのが体験ありました。
あ、
なんかその、一緒にカレー作る。
まあ、キャンプじゃないけど。
そうです。
ね、
施設に泊まって一日。
はいはいはい。
なんかいろいろレクレーションしたり、うん、なんかそういうカレー作ったりみたいな。
ありますよね、一応。
はい。それはやりました。
僕らもありましたよ。その、5年生ぐらいの時に、なんかみんな、そのね、学校の人たちの、あれ集まって、で、カレー作ったりとかね。
ありましたね。
で、肝試しちょっとやったりとか。
あ、いいっすね。あれ、いいっすね。
そう。で、あと僕は、家の表札をそこで、木で、
はい、
木でこの掘って表札を作ろうみたいなので、そうニス塗ったりして作ろうみたいなので、この間家帰ったんですよ。
めっちゃ本格的。
そしたら、お父さんがまたその、ちょっとこの増築というか、ね、うちお父さん大工なんで、で、そのままなんか塀みたいなの作ってて、そこにその時の表札が飾ってありました。ちょっと感動しましたね。
素敵なエピソードですね。
そう、親父これ撮ってたんかいみたいな。
めっちゃいい。なんかそういう話聞いてめっちゃ嬉しいですね。
そう、とかその時に、小学校の、例えば理科室とか、
はい、
なんとか室とかあるじゃん。はい、あれの、そういう、札も自分たちで作って、そう、かけたりして、っていう感じで。
素敵っすね。
そう、なんか、すごくいい、まあ、自然の中で育ったりとか。あともう一つ、まあ、なんていうんですかね、ボーイスカウトではないんだけど、はい、町の小学生に、各小学校から3人ずつ選ばれるみたいな。
は
い、で、選んでもらった人たちだけで、
はい、
いろんな学校ね、集まってんだよ。の3人だけが選ばれて、
はい、
その学校の人たちを集めて、屋久島に行くっていうのがあって。そう。で、その屋久島の大自然の中行ったりとか、
はい、
すごい海で遊んだりとか、はい、そういうなんか体験をしようみたいなのがあって。ただ僕その屋久島行って、3日間あったんですよ、
はい。
3泊4日ぐらいあったんですけど、一番最初のホテル着いた瞬間、ドア開けたら、そのドアで足挟んで、で、爪が割れて、
はい、
で、もうめっちゃ痛いですよ。で、大雨の中もう病院まで行って、その、爪、こう、バーって、
うわー、痛そう。
そう、やってもらって、はい、そしたら、歩きもできないじゃないですか。
はい、
で歩けないから、薬杉も見れないし、はい、で、海にも入れないし、 結構バスの中で過ごしたり、
めっちゃ苦い思い出ですね。
そうそうそう。で晴れてたら誰かがおぶって行こうとか、
あ、はい、
っていうのもあったんですけど、まあ体もちっちゃかったんでね、はい、めちゃくちゃ雨降るんですよ屋久島って。一応1ヶ月に35日分の雨が降るって言われるぐらい、
うーん、
30日しかないのに35日分雨が降るって言われるぐらい、はい、めちゃくちゃ雨降るんですよ。
やばい
っ
すね。
そうっていうのもすごい高い山があって、
はい、
で周り海じゃないですか、はい、全部そこに集まってくるらしくて、そうでめっちゃ雨降るから、その屋久杉見に行くときも雨降ってるから、はい、バスの中で待機、
はい、
だから一瞬ちょっと周りのなんか樹齢なんかこの50年ぐらいは見えるけど、はい、もっと奥に行ったらさ、もう樹齢2000年とかさ3000年なんか何万年みたいな、
はい、
その屋久杉あるよみたいなのは全然見れず、でジブリ好きでもののけ姫好きだったから、
はいはい、
ね、の舞台になった場所っていうのも聞いてたのに、はい、なかなか見れず。
うわ、苦い思いですね。
そう。で、施設の中もある時だけ、その、中学生の人たちもいたんで、その人におんぶしてもらって、はい、で、一緒に運んでもらって、その施設の中で35日分雨降りますよとかのそういう情報だけ聞いて、で、その、大きな屋久島のマップがあったんで、
はい、
で、そこで、あ、ここに屋久杉あるんだ、とか、はい、その上から、なんか、天から見るような感じで見て、で、その海行っても釣りしながら、はい、みんなが泳いでるところで、こう、ちょっと、釣りしながらとかで、うん、なんかすごい悲しい、もっと楽しみたかったなみたいな、
もうなんか中学生のお兄ちゃんなんかの優しさにこれ触れましたね。
そうそう、ただめちゃくちゃ優しくて、はい、その一緒に半なんていうんですかね、半なんていうと、この木でできた家みたいな、
ああ、ありますね、ありますね。
そうそう、ハンガリーじゃないよね、あれなんて言ってみんな、
どうですこれ、
なんて言うっけあれね、あ、まあそこに泊まって、はい、でそのなんですかね、5人1組ぐらいで泊まってるんですけど、うん、その時に、まあ、僕ら小学生で、
はい、
でその中学生のお兄ちゃん、中学3年生のお兄ちゃんが何ですかね、仕切ってくれて、
うん、
そうでみんなこうやろうね、こうやろうね、荷物ここにまとめてねとか、はい、みんな朝で起きてとか、
はい、
で夜話したりして、でそういう時になんか学校に好きな子いんのとか、
あ、いいっすね、
そういう話なんかそのね言われたりとかで、で一番最後になんかその屋久島の思い出を喋ってくださいみたいな、
は
い、ってあるんですけど、もう俺全然屋久島の思い出全然ないから、そう、まあちょっとそういうのも
素敵っすね、
あのちょっと自虐も交えながら、
はい、
でもこうやってあのお兄ちゃんたちにこの背負ってもらって、あのいろんなところ回れたのがすごくいい思い出ですというのも言いながら、
いや、めちゃめちゃ素敵な思い出じゃないですか。
あ、そう、あ、バンガローですかね、そうバンガローかな、
バンガロー、
はい、ハンガリーは国ですからね、
国ですかね、
そうバンガローに泊まってみたいな感じで、すごくいい思い出になりましたねっていう感じで、
はい、
ございました。
はい、
さあ、お、皆さんね、結構ね、来てくれても
ありがとうございます。
さあ、みんなでお泊まりしたり、レクレーションしたり、ピンポンダッシュしたりしたのということで、
ありがとうございます、覚えててくれて、
ね、そうね、ピンポンダッシュしてないですよね。
そうですね、もちろんです、
そう、そこではね、
はい、もちろんです。
さあ、あと屋久島はいいぞというのも来てますね。さあ、ビアンさん来てくれてます。ちょめ、髪切っちゃるねということで、すっきりしております、ありがとうございま す,
すよ。
さあ、あとはですね、あつき22の飲食コーナー楽しみにしておるということで、
あ、嬉しいですね、
ね、原付き旅飯も大好評ですから、
はい、めっちゃ嬉しいです。
僕の周りでも大好評ですから、
めちゃめちゃ嬉しいです。
そうで、
今日も新しいの用意してきた
と、あ、いいですね、
見ました、行ってきましたので、
行ってきたんですね、
はい、
あ、めちゃくちゃ嬉しい、
はい、
さあ、あとはですね、自分の時は5日いて1日だけ雨だったなということで、あ、
うん、
屋久島ね、珍しい、5日だけいて1日だけ雨っていうのは珍しいですよ。そうで、その隣にある種子島があるんですけど、
はい、
種子島はあのロケットが有名なんですけど、はい、なんでロケットが有名かというと、左に屋久島、右にまあ種子島ってあるんですけど、はい、屋久島が全部雲持ってくから、
はい、
種子島めっちゃ晴れるんですよ、
そ
う、だから大きな山がないから、はい、あの基本的に屋久島の方に雲が集まっていくんですよ。だから逆に種子島は晴れてる日が多いんですよ。だからロケットを飛ばすのに最適なんですよ。
すごい。
っていう、こういう、まあ、豆知識もあったり、
鹿児島のことをめちゃめちゃ知って
る。あ、すいません。
嬉しいっすね。
ちょっと鹿児島もどんどん、ね、発信していかないとなと思いますので、よろしくお願いいたしますという感じでございます。
はい、
さあね、まあ、あの、津波の話から、ちょっとね、こうやって、あ、津波というかね、
はい、
そう、地震の話から、まあ、こういう話までね、
はい、
たくさんしてきましたけども、さあ、ここからはですね、
はい、
大喜利のコーナー行きましょう。
はい。
はい、本日の大喜利のお題がですね、小学校入学式で退学者が一体何があったということで。
すごい内容だ、これは。
小学校の入学式で退学なかなか聞かないですからね。
そうですね。
そうそう。さあ、こちらをですね、ツイキャス、メールで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
それでは、一旦 CM です。
僕たち大阪で行われるチャービラ祭に参加してきます。日程が4月の14日です。皆さんよろしくお願いします。
あれあれ、大阪のライブを沖縄のラジオで告知するなって思った方いません？
うん、
FM 那覇は世界で聞けるんです。これからも FM 那覇 78.0MHz よろしくお願いします。
お願いします。
FM 那覇の告知になってる。
はい、4月3日水曜日17時25分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 勇気のヒップホップアイ。はい、こちらのコーナーですね、リスナーさんの中から大喜利で一番本日一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお題がですね、小学校入学式で退学者が一体何があった、はい、ということで
楽しみですね。
さあ、なんですけどちょっとね、今日ね、
はい、
この何ですかね、テレビで、
はい、
あの、こんな、その、お題考えたときに、まあ、こんなことないだろう。
はい、
だから、まあ、面白い答え来るかなと思ってたんですけど、小学生のときに退学したことあるっていう、まあ、芸能人がいて、それが、あの、一応、黒柳徹子さん。
やばいやばい。
そう、今日話、たまたまテレビ見てたら、あの、私、小学校のときに退学になったんですよっていう話してて、で、なんでって聞いたら、なんか、その、小学校の授業中とかも、なんか、窓から顔出して、なんか、あの、なんか、なんていうんですかね、芸者さんというか、あの、トンチンドンドンドンみたいな、はい、なんかその、やる人たちが歩いてたらしいのよ。
はい、
その人たちを呼んで、あの、窓の外で弾いてって言って、はい、そういうの やってて、授業の邪魔になるから、もうお前は退学だって退学になったみたいな。
これなんか、トットちゃん。
そう、トットちゃん。窓際のトットちゃんのそのエピソードで、そう、っていう話を今日ちょっと、テレビでやってて、いや、本当に小学校で退学なるやついるんかいっていうね。
なんかいっていう。
そう、っていう、まあ、ちょっと、のもありましたけど。
あの時は義務教育じゃなかったってことなの？
いや、義務教育ですけど、はい、まあ、なんですかね、まあ、結構まあ、昔ですから、やっぱそういうこともあったんじゃないですか。もう、お前は来なくていいみたいなのもあったりとか、したのかなっていうので、ちょっと面白いなって思いましたね。
はい、
さあ、ということで、行きましょう。まず、X の方から紹介したいと思います。
お願いします。
X ネーム、万代です。
万代さん。
小学校入学式で退学者が、一体何があった？給食費6年間滞納宣言ということで、絶対払いませんみたいな。給食費って何ですかみたいな。親が悪いな、これはな。
まあ、そうですね。これは完全に親が悪いですね。う
ん。給食費、なんで払わないといけないんですかみたいな。うち、貧しいんで、絶対払いませんよみたいな。ただ飯食いますよみたいな。それでもこれごときではね、退学ならないから。
まあそうですね。
あの、払わないにしても先に言うのはちょっと嫌だね。
そうですね、6年間こう宣言されちゃうと、ちょっと学校側は思ってなっちゃう、
ね。ね、あの、せめてこの、払ってってこっちが催促した時に、ちょっと払えませんみたいな。
そうですね、そうですね。
まだそれの方がいいですけど。
はい。
いや、うちは払いませんから、みたいな。ちょっとこれはね、嫌ですね。
嫌ですね。
さあ、続きまして。
はい。
校長先生の帽子、かっこかつらを取ったということで。先生、ちょっと、室内は帽子禁止だよ、みたいな。
はい。
で言って、無邪気にね、取ったんでしょうね。いや、でもまあ、これごときでも退学になんないかな。まあ、
そうですね。
うん。
校長がすごく叩かれそうですね。
そうそうそう。はい、そんな、じゃあ、カツラ被るなよ、じゃないけど。
そうですね。
なんての、偽っちゃ、嘘ついちゃダメって言いながら、隠してんじゃないのみたいな。隠し事ダメだよ、なんて言いながら、
はい、
ねえ、校長先生隠してんじゃないのみたいな。
そうですね。
そう。まあこれ、小学生1年生ですから、はい、まあ無邪気にやってるでしょうしね。
確かに。
悪意なくやってますから。
はい。
さあ、続きまして。
はい。
駄菓子屋キャッチセールスの売り子だったということで。そう、いや、あんま聞いたことないけど、駄菓子屋キャッチセールス、ああ、安いよ、みたいな。小学1年生で。まあもしかしたら駄菓子屋の子供だったかもしれないですね。
ああ、まあそうですね。
そう、子供を使ってね。
はい。
あの、もしかしたらその、この、キャッチセールスするところを見た子供が、あ、この方法でお客さん捕まえれるんだ、みたいなので。まあ小学生が集まってたら面白いですけどね。
この子とんでもない人になりそうですけどね。
そう。はい、あの、退学す、だからそれこそね、窓際のトットちゃんじゃないけど、
はい、確かに
ね、退学してから大物になりそうですけどね。
そうですね。
そうそう、いいですね。さあ、続きまして、X ネーム、マチャさんです。
はい。
はい、小学校入学式で退学者が、一体何があった？小学生封じしたおじいが座ってたということで、おじいちゃんそこじゃないよっつって。いや、まあこれも退学というか、 ね、あの、出ていってくださいっていうね。
あ、そうですね。
つまみ出されたパターンですね。
確かに。格好も気になりますけどね。
確かに。
どんな格好してきたんだって。
黄色い帽子かぶったりしてたのかな。
ランドセルしょって。
ランドセルしょって。で、いやいや、小学1年生だからっていう気分で座ってたんですかね。これさすがにちょっと退学というか、まあ、そもそも入学のあれが権利がないですからね。
まあそうですね。
さあ、いいですね、これも。
あ、いいですね。
さあ、続きましてがですね。
はい。
当日も入試も裏口から入ってきたということで。いや、わかりやすいな。
いやいやいや。
あの、裏口入学の人は当日も裏口から入ってくださいね、つって。で、あの、正門からみんなね、はい、おはようございますって言って入ってきてるのに、裏口からこう、クソクソっと入ってきてる家族がいたら、あの人たち裏口入学らしいよ、みたいな。なんでこんな分かりやすいことするかな。
確かに、堂々と入ってきてください。
そう、裏口入学こそ正門から入ってこないといけない。ね、いやいや、裏口入学しちゃダメなんだよ。
ダメなんです
よ。そもそもね。
そうですね、とかで危ない危ない。
そう、危ないですから。危ない危ない。いや、いいですね。さあ、続きましてですね、メールの方から紹介したいと思います。
はい、お願いします。
さあ、ラジオネーム、カーボンギアです。
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あつきにいに、手狭になったし、防音効果の高いところへ引っ越しするのですね。ケイスケさんということで。まあ別に、あの、防音効果とか気にしてないですよ。そう、まあちょっと部屋がね、あの、はい、まあ、ね、もっと広い場所ちょっと行きたいなというのもあってですかね。
タイミングがありますもんね。
そうそう、タイミングがありますからね。さあ、行きましょう。小学校入学式で退学者が一体何があった？
はい。
学歴詐称ということで。あ、もうもしかしたら3年生とか4年生だったのに、1年生で入ってきたみたいな。
はい。
ね、まあ、なるほどね。これは、また学歴詐称。何幼稚園とかの学歴詐称だったのかな。
あー、なるほど。
そう。だから、そう、名門、幼稚園出てますけど、みたいな。って言いながら、実は、幼稚園出てなかったとか。
出てなかったみたいな。
いいでしょ、別に。なんで詐称したかな、ここで。
確かに。
ちょっとでも何、小学校入学からさ、マウント取りたいというかさ、それが、まあ、めちゃくちゃ、こう出来屋というかさ、はい、が集まる、小学校で。
はい、
ね、なんか、あるじゃん。もう小学校からさ、はい、エリートコースみたいな。
ありますね。
あるから、そこに入れたいがために、うち名門幼稚園通ってましたみたいな学歴詐称してたのかな。
相当ませてますね、その子は、う
ん。ここの辺で学歴詐称してるやつは、小学校で退学なんなくても、どっかでバレるから。
まあそうですね。
絶対バレるから。逆に小学校でよかったよ。
はい。
ね、この辺で。
そうですね、早い段階でちょっと、はい。
そう、
はい、
続きまして、背中に、エンマ大王の入れ墨があるということで、これすごいな。小学生で入ってたら怖いな。
よく耐えれたな。
プールの授業も無理やん、全部。
確かにそうですね。
ね、飛び込みするとき、エンマ様が見えてんでしょこれさすがにな、ちょっとな。怖いですね。
これ怖いな。
さあ、突然、ペレストロイカを叫び出したということで。いや、わかってないでしょ。人種隔離政策ね、ペレストロイカ。わかってないでしょ、絶対。急にペレストロイカーって言い出したら確かにちょっとドキッてするけどね。
まあ、そうですね。
うん。何々何ってなるけど。さあ、
はい。
あつき22の原付き旅飯のコーナーをパクったということで、有名になりたいか、人気者になりたいですから、
はい。
ね、なんとかの、なんか、たか
し、チャリ飯みたいな。
たかしの、ね、いや、徒歩飯コーナー、徒歩駄菓子屋コーナーとか言って。
めちゃめちゃ可愛いですね。
めっちゃ可愛いけどね。
めちゃめちゃ可愛い
っす。そう、僕がお母さんと行った駄菓子屋をね、毎週紹介しますとか言って、めっちゃ可愛いけどな。
あつき塾入門させる。
そう、逆にね、はい、退学させないで、もっと伸ばしてやってくれよね。
もっと伸ばしてやってくれ
よ。そうそうそう。
見込みあるぜ。
さあ、続きまして。
はい。
チェ・ゲバラのコスプレをしていたということで、チェ・ゲバラね、キューバ革命のね、
チェ・ゲバラ。
チェ・ゲバラさん、タバコのさ、はい、あれにもなってたりとか、そう、いろいろやった革命家みたいな方ですけど、なんでさっきからこんなペレストロイカとか、チェ・ゲバラのコスプレ、親が思想強いんかなみたいな感じになってきますから、
ま
あ、続きました。これいいですね。パツキンのお姉さんをはべらかしていたということで、何入学式で、隣に、パツキンのお姉さんいたのかな？
すごいっすね。
なんだパツキンのお姉さんって言い方も嫌だしな、なんか。
い
ね、うん。この古い感じするな、ちょっと。今時パツキンって言わないからね。
言わないっすね。
そうそう。
しんのすけみたいっす
ね。そうそう、ちょっとしんちゃんみたいな感じですね。そう、はべらかしていたということで。これもいいな。なかなか立派なみこしに乗ってやってきたということで。わっしょいわっしょいみたいな。めっちゃ担がれてきたみたいな。
すごいっすね。大物っすね。
そう、だからまあもしかしたらそういう祭り好きな村の、うん、ね、それこそお祭り男の一番息子みたいな。次この子だみたいな。入学式はそれで来るんじゃないですか毎月その村からは。
いやもうぜひともこの子囲ってあげてほしいですね。学校で逆にも。
逆にね、はい、こうやってめっちゃ盛り上げそうですけどね。
そうですよね。
いいですね。
はい。
100メートル離れていても臭いということで、いやこれ臭いは言わないであげてよ。
ね、
もう小学生のねこの臭いとかがもうすぐそういじめの対象になっちゃうから。
そうですね。
そうそうそう、この辺まあ、ねちゃんとやってあげてよちょっと。
そうですね。
そうそうそう。ね、退学じゃなくてもっと改善の方向で考えてくれないと。
そう、学校にシャワー取り付けてみるとかなんか、
ね、そう、ね、はい、とかね、まあそれもそれでちょっとあれですけど。はいはい、さあ、続きましてツイキャスの方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
まず、マチャさんからいきたいと思います。
はい。
小学校入学式で退学者が一体何があった？ポケットの中からタイマーグミ二つということで、ビスケットじゃなくてタイマーグミ持ってました。
タイマーグミと。
そう。しかもなんで一回叩いてんねんって話ですけどね。タイマーグミ一個入れて叩いてに二つ出てきたようじゃないのよ。
怖すぎだ
ろ。怖すぎだろ。あの、タイマーグミダメですからね、絶対。
やばいっす、これは。はい。うん。いや、退学です、確かに。
これ退学です。はい。退学というか、親呼び出しですね。子供分からず食べてる可能性ありますから。
はい。
続きまして、円楽さん行きたいと思います。
お願いします。
小学校入学式で退学者が一体何があった？
はい。
国家斉唱で起立しなかったということで、いやあったけどその先生ね問題で、
はい、
いや僕はあのなんかみんな起立して国家斉唱歌うのは別に立つ必要ないと思ってるんで、
はい、
ねなかったよね、ずっと座ってたみたいな先生いて、
ありますね、
ねなんか校長先生たちが問題だみたいな、
はい、
教育委員会が問題だみたいな言ったけど、なん思想の自由じゃないんですかみたいな、
うわーなんか
ややこしいな、それ小学生からやってたらややこしいわ、
ややこしいですね、
一応小学1年生だったらねまあ。でもまあ今自由ですからね。これなんとも言いづらいな。
難しいっすね。
うん。確かに。これちょっと難しすぎるな。
難しいな。
さあ、続きましてがですね、はい、マチャさん行きたいと思います。
お願いします。
はい。小学校入学式で退学者が一体何があった？
はい。
いきなりドアで足挟んで爪やった。ということで。いや、僕な、それ。それ俺な。いいでしょ。
うとさんです
よ。あの、やめさせないであげて。そういうおっちょこちょいもいるわけよ。
そうですね。
あそこのね、
連れてってあげて
ドアは重かった、本当に。すごく重かった。グッてやったら一気に来たんだよ、本当に。
痛みが残ってるんじゃないですか、ちなみさん。
いや、もうないですよ、もう。大変だったんですから。さあ、続きましてがですね。はい、あ、これいいな。円楽さん行きたいと思います。
お願いします。
小学校入学式で退学者が一体何があった？効果のリズムで教頭にラップバトルを仕掛けたということで。いや、いいな、
現代っぽいっすね、いいっすね。
タンタタンタタン。タタンタタンタタンみたいなのやつで、あい、教頭、ヨウヨウみたいな。
いいっすね。
ねえ、お前な、どんな仕事してんの？お前の仕事だけわからねえよ、とか言いながら。ねえ、あ、朝一来て、校門開けるだけがお前の仕事か？とか言って。嫌だな、これ。
教頭も。うますぎません、ちょっと。
いや、なんか、言うことなくなるみたいな。ああ、もう退学みたいな。
負けた、負けた。
そう、だし、勢いで言ってそうだよね。なんか、いや、お前、小学生、みたいな、ね。まだまだしょんべんくせえみたいな言いながら京都もやってたけど途中小学1年生のさラップの方がさ勝ちすぎてああもうお前退学みたいな思わず言っちゃうみたいなね。
いいですね。でもこれは京都もクビになりそうです。
そう、京都もクビになる代わりにお前も退学だと。
あ、いや、それだったらもう
そう、もう、はい、なんていうの、こっちもいいよ退学でと、
ガチガチにやってくれと、
そう、退学でってこっちもやめてやるからお前も退学だみたいな京都の最後の手段みたいな。
いいですね、それいいですね。
ね、負けず嫌いの京都だったのかな。いや、いいですね。また京都ってところがいいですね。
いいですね、
これ最高。
確かに。
続きましてがですね、マチャさん行きたいと思います。
はい
はい。小学校入学式で退学者が一体何があった？入学式の最中にシャドーボクシング始めたということで、いや、これワニ先生だな、これ。ワニ先生は喜ぶけどね。
前回のやってましたよね。
やってたけど、そう、ライブでもやってたけど。さあ、続きまして。
はい。
どれにしようかな。じゃあ、アンツバさん行きたいと思います。
はい。
小学校入学式で退学者が一体何があった？津波警報出てるのに海に泳ぎに行ったということで、絶対ダメですよ、これは。
ダメです。
これ退学とかじゃなくて、本当に絶対ダメですから。
絶対ダメなことです。
そうそう。海を見に行くだけでもダメですから。
そうですね、
津波恐ろしいですからね。
しっかり集団行動しましょう、こういう時は。
そうそうそう、やりましょう。さあ、続きましてがですね、マチャさん行きたいと思います。
お願いします。
小学校入学式で退学者が一体何があった？禁止されている亀に乗ってきたということで、なんで禁止してんのか、一個前にいたな、これ前に。
はいはいはい、
ね、あの、前の学年にいたよね、絶対。亀に乗ってきて、だから禁止にしたのに、また亀に乗ってきた。あの子の弟じゃんってなったりして。
なるほど。
浦島くんみたいな。
確かに。
うん、ことなのかな。一回あったっていうのが面白いな。禁止になってる学校が面白いわ。そもそも。
浦島太郎、その学校、あれですね。うん、読書禁止になるかもしれないですね。
そうそう。じゃあ、ラスト行きましょうか。
はい、お願いします。
アンツバさん行きたいと思います。小学校入学式で退学者が一体何があった？ タイが腐った匂いがした。タイが腐った。
あ
タイが腐った。タイが腐った。タイが腐った。タイが腐った。つって。はい。ダジャレで退学にされましたということですね。悲しい。いや、もう、うわーしか言えないな。ねえ、ちょっと。
これ、もし教頭が言ってたら本当にクビですよ。
いや、確かに、いや、確かに、ラップバトルで言ってて。
クビです。
お前、タイが腐った匂い。こうなったらタイが食う、みたいな。もうやめれよ、お前、みたいな。
やめれってなりますね。
確かにね。さあ、ということで、以上でございます。
はい。
それでは、本日の MVP をよろしくお願いします。
本日ですね、MVP は、そしてちょっと名前。
円楽さんですかね。
円楽さんですかね、はい、誰か出したかちょっと、円楽さんかなラップバトルのや
つです。はい。効果のリズムで教頭にラップバトルを仕掛けた。これも確定でございますね。おめでとうございます。いやー、これよかったなぁ、ね。効果のリズムってところがいいですね。
めちゃめちゃいい
です、ね。小学1年生ですよ、はい。今から覚えないといけないのに。だから、とりあえず効果のリズムだけ。
はい、
歌詞はまだ覚えてないです、
はい。
とりあえず、こういうリズムなんだって最初覚えて、で、新入生代表挨拶って言ったら、急に、ちょっと教頭先生前来てもらっていいですかとか言って、さっきの効果流してくださいってって、ラップバトル始まりますから。
いいっすね。
いいですね。
めちゃめちゃいいな。
2番の真ん中あたりですごいライムかましてそうですよね。
はい、そうですね。どっちもやっぱこう、なんていうんですかね、どっちもこうやめざるを得なくなる状況っていうのもまたいいんです
よ。そうそうそうそうそう、はい、喧嘩で寄せ場じゃないけどね。
そうですね。
いや、伝説のやついたなってなりそうですからね。いや、これ最高でした。
いいですね。
円楽さんおめでとうございます。
さ
あ、それではですね、来週の、お題発表したいと思います。
お願いします。
来週のお題は、こんなクラス替えは嫌だ。
ああ。
はい、こちらでございます、はい。ちなみにクラス替えとかやったことあります？
やったことないんですよ、ジョメさん。
僕もないんですよ。
あ、お互い。
そう、人数少ない学校だったんでね、クラス替えとかなくて。で、高校行ったらもう電気科、科に入っちゃったんで。そうそう、もうその電気科からずっと変わることはないのでね、クラス替えって一回もやったことなくて。だちょっと楽しみ。この、
そうですね。
ね、そのあるあるが分かんないからこそちょっと楽しみだなと思って。さあ、ということで、来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではですね、はい、CM 挟んで、まあ、熱き言葉と、はい、原付旅飯大人気コーナーやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは、一旦 CM です。
C。
どうも
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
い
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088。 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
はい、4月3日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、いいですね。大喜利の答えね、京都先生のラップ対決ありましたけど、はい、コメントで、はい、京都の名前がエミネムアツオで、あ、エミネムツオでラップうまかったりしてなとか言って。
いいですね。
エミネムツオ。
ネタ作れそうですね。
いや、確かに。
はい、
校長先生、エミネムツオだったっていうね。
チョメさんと僕、まだもしかしたらネタやるみたいなの今後あって面白いかもしれない。
ああ、ね、ね、いや。
僕で、お笑いデビューさせてもらった後に。
とか、この大喜利の内容を使ってネタちょっとさせてもらいますよとか。
めっちゃいいっすね。
いや、ただ、エミネムツオ出た瞬間、もう、俺が書いたネタではなくなるから、ちょっと悔しいけどね。
あ、確かそう、
ね。これ、ちょっと面白すぎる。今回ね、いい、ちょっと答えすぎたね。
いいですね。作家がいっぱいいるかもしれない。
そう、作家になってますからね。はい、さあ、ということでですね、続きましてのコーナーはですね、はい、熱き言葉なんですけど、その前にですね、ちょっとメール来てるので紹介していいですか？
お願いします。
はい、警備会社のステッカーだけ貼っているチョメノスケさん。いや、そんなことない。別にもっといろんなステッカー貼ってますけど。さあ、原付のガソリン代が月3万円の熱きに、こんにちは。
こんにちは。
結構でもそんくらいいくんじゃないですか。
いやもう本当に全然ですよ、ね、多分4000円ぐらいじゃないですかね。
あ本当に
結構安いんですよ。
あ安いね、結構安めでいけてるんだ、はい。こんにちは、
こんにちは。
本日はあつき22が原付旅飯でよく通る道、はい、58号線にある面白いポイントを紹介します。お、那覇から名護向けに行くと、はい、女村にあるリザンシーパーク、
はい、
これタンチャ、はい、タンチャベイという大型ホテルがあります。わ、はい、かります？
あのリザンわかります。
あわかんない。リザンシーパークタンチャベイという大型ホテルがあります。はい、そこを数百メートル進むとすぐ、道沿いに5、6台程度が駐車できるパーキングがあります。
はい、
そこには地域の名前がついた有名な歌タンチャー名節。わかります？
タンチャー名節。そう、聞いたらわかると思うん
ですけどね。タンチャー名節の、石碑が立っているんですが、はい、その石碑の隣にあるボタンをポチッと押すと、はい、タンチャー名節の音楽が結構なボリュームで流れてきますよ。いや、いいですね。
いいですね。
あつき22が紹介したシーサイドドライブインのスープも冷めない距離なので、はいはい、行ってみてね。観光の途中のサプライズに、なりますよと。
めっちゃいいですね。
うん、クソーって書いてあるな。すごいな。
タンチャ名節歌いながらちょっと動画とか撮ってもらいたいな、誰かに。
ね。
はい。
ああ、まあ、クスクスと笑える演出になります。ああ、なるほど。面白いですね。
いいですね。
あの、スープをこぼしそうだけどな、なんか、その、結構なボリュームで流れてきたら、ね、じゃあスープで、あ、何タンチャ名節ってなんだろう、聞いてみよう、ポチー、ダ、はい、ーって流れ出して、わあ、びっくりしたつって、スープこぼしそうですけど。さあ、ちなみにですけども、はい、確か、タンチャー名節はモノレールのどっかの駅メロにもなってるよねと。へえ。ちなみにこの場所意外な、穴場だったのにテレビで紹介されちゃったな。あー、なるほど。最近テレビで紹介されたんですかね。原付旅飯を楽しみにしているラジオネーム食安でしたということで。
食安さんありがとうございます。
食安さんからね、原付旅飯楽しみにしてますよと。
うわ、ちょっと行って、自分の SNS に上げてみます。
ね、
それで行ったよっていうの。
はい、あれ好きじゃないですか。この、何ですか。景色とか。
はい。
ね、そういう、原付旅飯って、これが醍醐味というか。
そうですね。
なんで、ちょっと行ってみてくださいよ。
ありがとうございます。
はい、リザンシーパーク、タンチャベイという大型ホテルがあって、そこから数百メートル進むと、道沿いに5、6台、駐車できるパーキングがあって、そこに、タンチャ名節の石碑が立ってるので、はい、その隣にあるボタンを押して動画を撮ってきてもらって。
めっちゃいいですね。ありがとうございます。
はい。ぜひよろしくお願いします。楽し
み増えました
。すごいな。
ありがとうございます。
ね。で、よかった。早口言葉のさ、練習があったりした時にさ、はい、チャタンタンチャ、タンチャチャタンっていうのがあるんだけど、そう、そこでタンチャって覚えてたから、
あ、はいはい、
これなんて読むんだろうと思ったけど、ああ、タンチャだと思って。
まさか早口じゃなくて知識の方で生きてくる
て。そう。こういうところで生きてくるのはすごく嬉しいですね。
はい、すごい
です。さあ、ありがとうございます。さあ、それではですね。
はい。
タンチャ名は有名な歌だよというのも来てますね。
はい。
あ、ピザパルコの CM の曲はタンチャ名の替え歌だよと。あ、そうなんだ。どんなんだ ピザパルコの CM どんなんだ。
ピザパルコの、あれですよね、配達いらないみたいなやつね。
そうそう、あ、ダーダーダーダーダー、あれか。
ピザ、
おいなんなんのやつでしょ。ごめんなさい、ちょっとすごい。
そうですね、僕も。
覚えてるけど覚えてないみたいなね。ああ、そうなんだ、初めてした。あ、タンチャマシマシ、ディアンがそういそういか。
ああ、ピザパルコか。
あれそうなんだ、タンチャマシ、すごい、ありがとうございます。また一つ勉強になりましたね。沖縄について、
あ、
こうやって学んでいきましょう。
もう聞いたらすぐバーって入って
きて。待って、原付旅飯めっちゃいいやん。こんな勉強までできるんかいってい
う。広がりますね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんと作り上げる原付旅飯、ね。
そう、旅飯ですからね。まあ、その原付旅飯の前にですね、第、承認機コーナー。あ、承認機コーナー行きましょうか。
承認機コーナー。
はい。あつき兄のあつき言葉、お願いします。
はい。
ああ、さあ、ということでですね。ごめんなさい。ちょっと俺がタイトルコールしちゃってるし。あつき兄のあつき言葉、行きましょう、はい。本日のですね、あつき兄のあつき言葉。
はい。
まちゃさんから、春になりもうすぐ、夏。あつき夏を迎えるためのあつき言葉、一丁よろしくということで。
はい。
さあ、こちらのコーナーはですね、まあ、ネガティブなことだったりとか、はい、まあ、これからね、このポジティブに変えてほしいという言葉欲しいときに、はい、あつきにからあつき言葉をもらおうというコーナーですね、
はい、
本日のお題が春になりもうすぐ夏、あつき夏を迎えるためのあつき言葉一丁よろしくという感じでございます、はい、内地というかね、はい、僕らが住んでたその鹿児島とかだったら、はい、今から春ですけど ね、
あ、まあ、そうですね、4
月なんで沖縄も今から夏ですからね、
そうそう、今日なんかめっちゃ暑かった
ので、ね、今日暑いですからね、はい、さあ、ということで大丈夫ですか、
はい、行きましょ
う、はい、それでは、春になりもうすぐ夏、暑、はい、き夏を迎えるための暑き言葉一丁よろしくお願いします。
やっぱり沖縄って言ったら海やん。だから海水パンツ買おうぜ。 ね、
はい、ということで、はい、さあそろ
これはまずいですね。
ねえ、さあということで、さあ群馬何蔵さんから、はい、だからその場しのぎじゃなくて宿題にして次の週に答えるようにしなさいというあのもう先生からのお叱り来てますから、
遠藤さんこれねもう、うん、やばいっすね。もうねあの本当にあの熱くないんですよ僕。
いや待て、もう熱くない言ったら終わりですからね。
僕あの意外と冷静な方なんですよ。そ
だし、はい、ちょっとねあの熱き言葉が合わないかもしれないので。
まあそうですね。
まだねさっきもちょっと話してましたけど、ちょっと違うコーナーにも変えていきながら。
そうですね。あのいろいろまあ試してあの、
ま
あ、
やっていきましょうかね。
そうですね。
さあということで、はい、まあねあの逆にね俺思ったのはこういう勉強コーナーもいいのかなみたいな。
あ、まあそうですね。
そうあの原付旅飯とに付属して
なんかあれがいいですよ、情報交換というか皆さんとなんか会話してるような感じで。
ね、なんだったらね今ね原付旅飯のコーナーがねちょっとね。はい、あの、なんですか、少なすぎるから。
まあ、そうですね。
こっからね、月期旅飯だけでもいいのかなっていう。
そうですね。
そう、っていうのもありますけど。
月期旅飯と、なんか皆さん情報交換、なんか勉強会みたいな、僕
もそう。ちなみにですけども、はい、ビッグワンに立花立花、はい。みんなで立花立花も、タンチャは名武士の替え歌だよ、ということで。そうなんだ。すごいな。
すごいすね、
めっちゃ使われてるんだ。まあ、だから、すごくいいリズムなんですかね。
はい。
だ今度あのタンチャ名節使った俺らもネタ作ればいいんじゃないですか。
確かにいいですね。
リズムめちゃくちゃいいですから。
タンチャ名節なんかリズムネタ作れそうですね。
そうそう、でどっか使われてない場所使うとかね。
めっちゃいいっすね。
そういうのもありですから。さあ、ということで熱き言葉ありがとうございます。
ありがとうございました、熱き言葉。
さあということで、はい、ここから、超大人気コーナー行きましょう。はい、原付き旅飯
ブンブーン。
さあこちらのコーナーはですね、はい、熱き22が、原付きでね、はい、よくまあ名古屋まで帰ってますけども、その間にあるすごくおすすめのお店を紹介しようというコーナーでございます。
行きましょう、チョメさん。
はい、
あの僕思ったんですけど、野球好きですか、チョメさん。
野球好きですよ。
野球好きですか。あの、はい、野球であの緩急って言葉あるんですよ。
緩急
なので一応熱き言葉でこう、はい、まあカーブカーブ的感覚で熱き言葉はもうストレート軸になるものなので、この緩急の差があの最後出てくる。
じゃだとしたらね、はい、あの緩急でホームラン打たれすぎてるから、ちょっとあの緩急のあのカーブの方でちょっとホームラン打たれすぎてるから、もうちょっとあの鋭いカーブ身につけ
て、ね、そうですね、新しいちょっと球種も
覚えられる。そう、球種をそう、はい、やっていきましょうね。
やっていきましょう。
はい、さあということで、本日の原付き旅飯、はい、おすすめの場所はどこでしょうか。
本日ですね、
はい、
ですね、ちょっと待ってくださいよ。
はいはいはい、
行ったところが、はい、読谷ってところです。
あ、読谷村、
わかりますか。
わかりますよ、
読谷村。いつもあの58号線沿いなんですけど、
はいはい、
読谷でめちゃめちゃいいところ見つけてしまいまして。
あらあら、はい、読谷ね、意外とね、なんていうんですかね、まあ要は名古屋向けに行くとしたらさ、ちょっとさ、はい、入っていかないといけない
じゃん。そうなんですよ、ね。
だからなかなか行かないんですよね。
はい、
でも僕、一時期、その、読谷にあるツタヤが、はい、その、糸満のツタヤと、まあ、なんですかね、系列店というか、
はい、
そう、親会社が一緒だったんで、その、知り合いが読谷の方に、まあ、要は、人事異動とか、はい、なった時とかによく行ったりしてましたよ。そう、でもそれぐらいかな、あの、ちょっと大きな、施設というか、はい、うん、そういうのが入ってるとこぐらいにしか行ったことないですね。
読谷なんです。読谷にですね、あの、いろいろ、日本中いろんなところにある星野リゾートって
あ、星野リゾート、はい、聞いたことあります。
星野リゾートさんが、
はい、
やってるカフェが
へ
あるんですよ。その宿泊施設の、うん、また別のなんかそのカフェだけのブースというか、
はいはいはい、
そういうのがあって、宿泊しなくても行けるようなお店で、
あ、そうなんだ、
はい、そこはですね、
はい、
バンタカフェという、
バンタカフェ、
はい、
ほうほうほう、
めちゃくちゃここはもう本当に僕は
星野リゾートの中に入ってると、
そうです、星野リゾートがバーってこう、うん、広い空間
あって
その中の一つでカフェで、
はいはいはいはい、
独立したカフェだけのスペースがあるんです
よ。あ、スペースがあるんだ、
はい、なのでもうそこのホテルとか入らずにもうカフェだけでバーって行けるんで、
う
ん、そこを、たまたまあのなんかいろいろ TikTok とかであ
ら
あの回ってきてて、
うわ、じゃあちょっとバズり気味というか、
そうですそうです、
あらあら、ちょっと早めによかったね、原付タイムして紹介できて、
で行ったんですよ、
うん、
もう景色がすごくて、
あ、いいんだ
これ。いや、あの飲み物とかも、
はいはい、
そのソーダ系の飲み物、なんかそのソーダ系のなんかゼリーとかも入ってる、
は
い、なんか名物の飲み物だったり、シークワーサーのなんかモヒートみたいな
子
があったり、手羽先のなんか単管で味付けられた手羽先ですかね、
あ、
そういうのもあったり
するんですけど、さっぱりしたようなやつが、
すみません、僕あんまりこうあれなんで楽しむタイプじゃなくて、はい、あの普通に今日アイスコーヒー、
あー、うん、いやいや、でも全然
コーヒーが好きなので、
はい、
あの空間を今日ちょっと楽しみに
かかって、またいいですね、バンタカフェでコーヒー飲んで、はい、景色いいところで、
はい、
あ、似合うよ、似合うカフェが。ちなみに、バンタカフェ行ったことありますよという、群馬何蔵さんからですね、すごいですね。
しかもやっぱり、原付で来てる人は、僕しかいませんでした。
はい、ああ、なるほど。周りの人たちはね、はい、その、じゃあ、星野リゾート泊まったりとか、
そうです。
あそこね、観光的にも結構さ、今、どんな人来てるから、
はい、
ね、綺麗で、ちょっと静かで、
めちゃめちゃいいですよ。
めちゃくちゃいい場所。
ご飯で行ったら、その、ポーク卵とか、ピザトーストとかもあったりするんですけど、
あ、そうなんだ。
なんか僕が今日驚いたのは、
うん、
4つぐらい、うん、その、なんていうんですかね、食べ物買うじゃないですか、
うん、
4つぐらい、その、移動できるスペースがあって、
ほう、
自分の好きなとこで、 この飲み食いできるんですよ、そこがもう一番最初の、ショップのところにあるものが、もう大テラス、
大テラス、
海を一望できる大テラスがあるんですよ。ほう、でそこで、そこが階段降りていくと、畳みたいなスペースがあるんですよ。
ちょっと待って、和
めっちゃいいです。和の
和のスペースがある。
靴も脱いで、そこでもう
上がって、
はい、畳のスペースが、しかもなんか5、6部屋というか、あったりして、
いろんな感じであるんだ。
あるんですよ。で、あれもあるんですよ、ロビーというか、そのなんですかね、ラウンジもあるんですよ。
あ、ラウンジもあるんだ。
ラウンジはもクーラービンビン
で、はいはい、だから雨降った時とかそっちにしたりとか、天気が良ければ下に降りたりとか。
こんなソファーで、
あ、もうでっかいソファーで、
でっかいソファーでも寝そべられるぐらい
の、お金持ちが座るソファーで、
そうです。そういうのも楽しめるので。
なるほど。
もう夏行ってもちょっと涼しいのが好きな方は、ラウンジ行ったり、
あ、畳っていうか、まあ座敷みたいな感じでだよ。そうそうそうそう。あ、なるほどね。
めちゃめちゃ良かった。
あ、これいいですね。じゃあこの今春先というか、はい、春から夏に変わるぐらいの時に行って、その外の涼しい風、
最高です。
ちなみにですけども、はい、運が良ければクジラも見えるってっていうのが来てますよ。これいいですね。
いいですね。
はいはいはい。
しかもお昼だともう太陽バーってサンセットも夕方も楽しめるので、
ああいいじゃないですか。
ちょっと、
はい、皆さんもぜひ行ってみてください。
最高でした。
最高ですね。
いや、あそこ行ったらもう本当忘れられない。
また原付旅飯があったからこそ行ったようなね、感じですから。
そうです。
さあ、ということでバンダカフェありがとうございます。
バンダカフェ行ってみてください。
はい、ということで、さあ、もう本日もね、時間があと20秒ぐらいしかないんですけども、あ、さあ、まあなんとですね、本日から一応ジュンク堂の方で、
あ、そうなんですね、
オリジン若手ライブというか、はい、オリジンの、まあ、若手の人たちが集まって、はい、ライブをするというのが、まあ、毎週あるということで。
そうです。
あつきにももしかしたら来週から出るかもと。
そうですね、来週から出演する予定なので、ね、今日も19時半からですね、
はい、ありますので、
しかも入場無料で、
はい
はい、楽しめるので、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
てて
で、また、月末のね、はい、第4土曜日には、はい、あつきににデビューの、オリジンライブ気象点結もありますので、皆様チケットね、
はい、
まだ迷ってるぞという方は、あつきににからぜひよろしくお願いいたします。ということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしたのはリクエストちょめのすけと
あつきにんでした。
バイバイ、
お願いします。